中華料理の30の食事マナー。その1、中華料理の食事マナーは簡単なようで難しい。中華料理は和気あいあいとしているから気が楽だ。確かに中華料理は堅苦しさがなく和気あいあいとした雰囲気が特徴です。食事中に音を出してもいいです。ごま団子は直接手で掴んで食べてもいいです。テーブルクロスを汚しても構いません。ご飯にスープをかけて食べることさえ許されます。和気あいあいとするのがマナーでもあります。中華料理にマナーなんてないのではと思うほどです。しかし中華料理にも守るべきマナーがあるのです。緩んだ雰囲気だからマナー違反も許されるわけではありません。多くの人が勘違いしやすい点なのです。和気あいあいとしていても最低限の食事マナーは必要です。雰囲気とマナーは別です。緩んだ雰囲気に流されていつの間にか大きなマナー違反を犯し、同席者に失礼な態度をとっていることがあります。悪気がなくても気持ちが緩むと十分にあり得るトラブルです。どんなに緩んだ雰囲気でもマナーは必要です。無礼講と同じです。身分や地位などの上下による堅苦しい礼儀を抜きにして行う主演のことですが、事実上最低限の礼儀は必要ですね。完全な無礼講はありません。中華料理は気が楽ではありますが、完全にマナーがないわけではありません。最低限抑えておきたいマナーがあるのです。和気あいあいとした雰囲気だからマナーを軽視しようとするのはやめる。中華料理の30の食事マナー。その2、和気あいあいとする中華料理の些細な難しさ。21世紀に入ってから中国の目まぐるしい成長があります。中国への留学生も増え、また国内でも中国からの留学生などよく見かけます。仕事でも中国人従業員がいて一緒に食事をする機会があります。これからは世界中の人にとって中華料理のマナーが必要になる時代となるでしょう。中華料理では比較的和気あいあいとした雰囲気があります。むしろ和気あいあいとするのがマナーでもあります。妙に堅苦しく形式ばるのは逆に失礼にもなります。堅苦しい雰囲気は抜きにして仲を深めようという考え方があるからです。しかしです、中国人は目上の人への敬う気持ちがしっかりある国です。言葉遣いや態度に注意しながら接することが必要です。ここが難しいところなのです。分け合い合いとするというマナーと目上の人を敬うというマナーはぶつかりやすい。ここがまず中華料理で目上の人と食事をするときの難しさです。和気あいあいとしながらも目上の人に対して敬う態度は崩さないよう気を緩めないことです。和気あいあいとしながらも目上の人に対して敬う態度は崩さないように気をつける。中華料理の30の食事マナー。その3、4大中華料理が生まれた歴史的背景と特徴。中国は広大です。広大な土地があるゆえに、気候、歴史、文化背景の違いから中華料理にはいくつか種類があります。中国を東西南北で分けると4種類に分かれます。やはり料理が誕生する背景には地理的特徴や歴史などが関係しています。中華料理の基本知識として違いや特徴などを押さえておきましょう。地理的特徴や歴史との背景をつなげると中国の四大料理の特徴を覚えやすくなります。北京料理、北東系。中国地方の北側に位置しているがゆえ、緯度が高く寒冷です。寒さを乗り越えられるような肉体を作るため、高タンパクを中心とした肉類を強い火力で調理した料理が中心です。炒め物や揚げ物も数多く見られます。もともと宮廷料理から発達した料理のため、見た目が立派な料理が多いのも特徴です。その一方、内陸に位置しているため、魚介類を含んだ料理はあまり見られません。代表料理、北京ダック、羊肉しゃぶしゃぶ、チンジャオロース、水餃子。上海料理、東方系。中国東側に位置する上海は海に面しているため、魚介類をふんだんに使った料理が特徴です。また、上海は米の生産地としても有名です。そのため、米と魚介類を組み合わせた料理が数多く見られます。代表料理、上海ガニ、豚の角煮、小籠包。広東料理、南方系。中国の南に位置している広東地方は緯度が低いため温暖な気候です。温暖な気候を生かして農産物が大変豊かです。また海に面しているため港都市として東南アジアや西洋諸国と貿易を交わした歴史が背景にあります。様々な食材に触れる機会も多く、広東料理では様々な素材を混ぜて登場するのが特徴です。例えば酢豚です。肉とフルーツが混ざっているなど意外性のある料理もあります。またヤムチャの発祥の地としても有名です。代表料理、酢豚、フカヒレ、ツバメの巣のスープ。四川料理、西方系。四川料理の一番の特徴は何といっても辛さです。中国の西側に位置している四川は寒さの厳しい盆地です。そのため発汗を促進させたり食欲を増進させたりするため辛い料理が発達しました。体中が痺れるような赤くて辛い料理が特徴です。代表料理、麻婆豆腐、エビのチリソース、担々麺、バンバンジー、ホイコーロー。4大中華料理を味わってみる。 中華料理の30の食事マナー。その4、中華料理の基本的な流れ。西洋料理のコース料理では料理が出てくる順番があるように、中華料理にも出てくる順番があります。中華料理は大きく5つの料理が出されるのが基本です。食事のペースを考えるためにも基本的な流れを抑えておきましょう。1. 前菜。色鮮やかな小さな料理が出されます。量はさほど多くなく、食欲を駆り立てるための意味があります。冷たいクラゲ、バンバンジー、アヒルの卵、サメの煮物などが出されます。基本的に冷たい料理が出されますが、温かい料理と混ざって出てくることもあります。2. 湯。前菜の次は温かいスープが出されます。主食が始まる前に湯を温めておく意味があります。フカヒレやツバメの巣などが代表的です。 3. 主菜。最初のメインディッシュです。肉、魚、野菜などを使った料理が3皿から5皿登場します。炭水化物の少ない料理のため、食べやすくするためです。 4. 主食。2つ目のメインディッシュです。たっぷり炭水化物が含まれたご飯類や麺類が出されます。比較的炭水化物をたっぷり含んだ味の濃い料理が中心です。 5. 点心。食事の締めくくりとして点心と呼ばれる軽食が出されます。西洋料理でいう食後のデザートにあたります。杏仁豆腐、ごま団子、ライチなど甘みのあるものが出ます。春巻き、シューマイ、水餃子という軽い食事が出ることもあります。中華料理の基本的な流れを抑えておく。中華料理の30の食事マナー。その後、中華料理はなぜ円卓テーブルなのか。中華料理の特徴の一つは円卓テーブルです。四角いテーブルもありますが、複数人が座る際は必ず大きな円卓テーブルへと案内されます。なぜ円卓なのかというと、楽しくにぎやかに食事をしやすくするためです。本来中華料理は大勢でワイワイにぎやかに食べるものです。中華料理で堅苦しい雰囲気が少ないのは、この円卓テーブルが一役を買っています。円卓テーブルに座ることで全員の顔が見えやすく、コミュニケーションが取りやすくなっています。また角がないというのも重要です。人間は目にするものから無意識に影響を受けます。円卓テーブルで食事をすると角がないため、緊張感が和らぎやすくなります。その結果、言い争いが減り、和気あいあいとした雰囲気を作りやすいのです。円卓テーブルの上にはさらに回し台も置かれています。回し台の上に料理を置いて、各人が好きなタイミングで好きな料理を取れるようになっています。緊張感を緩め、自由な雰囲気になるよう徹底的に工夫されています。そのため、中華料理に限らず、多くの立食パーティーでも交流用に円形のテーブルがよく使われています。家族を大切にしたり、人間関係を重んじたりしている中国だからこそ、多くの中華レストランでは円卓テーブルが一般的なのです。円卓テーブルの魔法で人間関係を円滑にする。中華料理の30の食事マナー。その6、中華料理で最初に意識したい箸の置き方。中華料理でまず気をつけておきたいのは箸の置き方です。通常、食事前や食事中は縦に置くのがマナーです。縦に置くことで、まだ食事は終わっていませんというサインになります。西洋料理でいうナイフとフォークを皿の上で歯の形にして食事中を意味するサインと同じです。食事が終わったら箸を横に置きます。横に置くと食事が終わりましたというサインになり、給仕が皿を下げてくれます。中華料理によっては箸のほかナイフやフォークが登場することもありますが、同じです。これを知らなければ、思いもしないタイミングで給仕が皿を取り下げてしまうトラブルが起こります。あらかじめ押さえておきましょう。お箸は食事中は縦に置き、食事が終われば横に置く。中華料理の30の食事マナー。その7、回し台はパブリックスペースという意識を持つ。円卓テーブルの上にある回し台はパブリックスペースです。個人が好き勝手に使うのではなく、周りに配慮しながら使うことが大切です。回し台における神っておきたいマナーが5つあります。1. 時計回りに回す。他に取っている人がいないことを確かめてから、円卓テーブルを時計回りに回すようにします。もし左に回せばすぐ取れる料理がある場合は、左に回しても構いません。周りの状況に気をつけながら回すようにしましょう。2. ゆっくり回す。特に家族連れの子供たちが遊び半分で円卓テーブルを勢いよく回している光景を目にしますが、いけません。回し台に乗っている料理が遠心力で飛び散り、台無しになります。回す時には勢いはつけず、ゆっくりを心がけましょう。3.回し台に取り皿、お箸、グラスを置かない。回し台に取り皿、お箸、グラスを置くと、回転した際、手元から離れます。回し台に置かず、手元に置くようにしましょう。4. 回すとき、周りに伝える。黙って、いきなり回し始めるのはよくありません。回します、と告げてから回すようにしまし ただし雰囲気によっては告げなくても良い場合もあります。5. 席を立って取らない。手が届かないからと回し台にある料理を立って取りに行くのはマナー違反です。他の人の迷惑になります。料理を取りたいときには手前まで回転させてから取るようにしましょう。回し台を回すときにはマナーを守る。中華料理の30の食事マナー。その8、茶碗とチリレンゲ以外の器は器を持ち上げない。日本料理では持ち上げて良い器と持ち上げてはいけない器が混在して覚えておかなくてはなりません。その点中華料理はシンプルです。基本的に中華料理では器は持ち上げません。持ち上げていいのは茶碗とチリレンゲのみ。これだけ覚えていれば OK です。小皿であれ大皿であろうと器を持ち上げないように注意しましょう。回し台から料理を取り分ける際、こぼれないように器を持ち上げてしまいそうになりますが、やはり持ち上げないのが基本です。宙に浮かすのではなく皿を寄せてこぼれないようにしましょう。茶碗とチリレンゲ以外の器は持ち上げないようにする。中華料理の30の食事マナー。その9、円卓テーブルの席次と座る順番について。中華料理で円卓テーブルが登場します。円卓という特殊な形のため席次も特殊なのかと思いますが、基本は同じです。席次について、上座下座に対する考え方は世界共通です。眺めのいい席に関しては目上の人が座ります。中華レストランにおいても入り口から最も遠いところが上座になります。上座の左側が2番目、右側が3番目と続きます。逆に出入り口に近いところが下座となります。ただし眺めの良い景色が見られる場合はこの限りではありません。たとえ下座にあたる席でも眺めが良い席は上座になりますから、状況に応じて判断しましょう。座る順番について、席次だけでなく座る順番にもマナーがあります。特に中国人と食事をする際は礼儀や作法を気にする人もいます。正式には上座の人から順番に座るようにします。上座の人より先に座らないようにしましょう。こうすることで目上の人に対して敬意を表すことができるからです。中華に限らず洋食や和食でも心がけたいマナーです。中華料理の席次や座る順に注意する。中華料理の30の食事マナー。その10、取り分ける順番や量など目上の人に対する配慮をする。円卓テーブルで食事をする中華スタイルの場合、まず料理を取り分けることから始めます。西洋料理ではあらかじめ出来上がった料理が出てきますから、同席者と同時に食べ始めることができます。しかし中華料理では食べる前にまず取り分けなければなりません。単に取ればいいではないかと思うのですが、ここにもマナーがあります。問題は取り分ける順番です。上座に座っている目上の人から順に取り分けます。最初に食べ始めるのも上座に座っている人からが正式なマナーです。目上の人に対する敬意を表すためです。打ち解けた仲の人同士なら特に気にする必要はありません。年齢や地位に差がある人と一緒に円卓テーブルで食事をする際は、取り分ける順番と食べ始める順番を注意しましょう。最初に取り分ける際は量は少なめを心がけましょう。いきなり目上の人よりたくさん取り分けるのは失礼に当たる場合があるからです。そういう意味においても回し台を回す1周目は控えめに取るのがポイントなのです。円卓テーブルで料理を取り分ける順番と食べ始める順番に気をつける。中華料理の30の食事マナー。その11、何人で食事をするか、それによって取る量が異なる。さて問題です。円卓テーブルに友人と4人で座りました。回し台の料理の一つにチャーハンがあります。あなたが取るときどのくらいの量を取りますか。まず目上の人と同席した場合、意識的に量を少なめに取るのがマナーですね。しかし友人同士のような上下関係がない場合は、各人が好きなだけ取ればいいのかと思いますが、そうではありません。まずその場の人数に意識を向けましょう。あらゆる料理は全員に行き渡るようにするのがマナーです。4人で座ったのですから、全員に料理が行き渡るよう4分の1が目安です。逆に言えば4分の1以上取るのは注意が必要です。各人が食べたい量だけ好きなだけ取ってしまうと、最後に取る人の分が残っていない状況になります。もちろん状況によって取る量は異なります。5人で座った場合は5分の1、6人で座った場合は6分の1、8人で座った場合は8分の1です。みんなに料理が行き渡るよう出席者の人数分で割った量を取るようにしましょう。もし食事の後半になっても余分に残っているならいただきますと言ってから食べるようにしましょう。みんなに行き渡るよう取る量を考える。中華料理の30の食事マナー。その12、回し台の1周目だけは特に注意。1周目で気をつけたい2つのマナー。円卓テーブルの回し台の1周目は特に注意が必要です。1周目は各人が自分の食べたい料理を選んで取ります。1周目に限っては特殊なマナーがあります。 1. 1周目は全員に料理が渡るまで待つ。 一週目は料理を取ってすぐ食べ始めるのはよくありません。目上の人との関係もあります。同席者とのコミュニケーションを円滑にするためにも、全員に料理が渡ってから食べ始めるようにしましょう。仕方ない状況で先に食べる場合は、お先にいただきます、と一言を添えるのがマナーです。2. 大盛りで取らない。いくら食べたい料理があるからとはいえ、一週目から大盛りで取らないことが大切です。いきなり大盛りで取ってしまうと、他の人の分がなくなるからです。どんなに自由で和気あいあいとした雰囲気ではあっても、最低限の配慮を忘れないことです。一週目は全員に料理が渡るまで待っていますから、一週目で取る量は少なめにして素早く取るようにしましょう。食べたい料理をしっかり取るのは、周りの雰囲気を確かめながら、二週目の後にしましょう。回転台の一週目は全員が揃ってから食べ始める。中華料理の30の食事マナー。その13。回転台から料理を取るときに気をつけたいマナー。円卓テーブルでは、回転台に並んでいる料理を各人が取っていくというスタイルです。比較的許容範囲が広い中華料理ではありますが、やはり最低限のマナーはあります。1. 料理ごとに皿を変える。料理の種類が異なれば、受け皿を変えるようにします。同じ皿にいろいろな料理を持ってしまうと、味が混ざってしまうのでよくありません。使い終わった皿は、給仕に下げてもらうようにしましょう。2. 取り分けた料理は残さない。一度取り分けた料理は食べきるのがマナーです。食べられる料理を食べきれる量だけ皿に取るようにしましょう。3. 形を崩さないように取り分ける。かき混ぜたり、ひっくり返したりするのはよくありません。他に取る人のことも考え、できるだけ形を崩さないように取りましょう。4. 取るとき、皿を宙に浮かさない。料理を取るとき、こぼれないように皿を宙に浮かすのはマナー違反です。中華料理では皿は手に持たず、テーブルに置いたまま皿を寄せてから取り分けます。5. 他人の分を勝手に取り分けない。親切のつもりで他人の分を取り分けるのはマナー違反です。基本的に自分の分は自分で取り分けます。ただし、取り分けてほしいというお願いがあった場合は、この限りではありません。6. 苦手な料理は手をつけなくてもいい。回転台に乗っているすべての料理に手をつける必要はありません。苦手な料理が回ってきたときは、パスしてもマナー違反にはなりません。回転台から料理を取るときには、最低限のマナーは守る。中華料理の30の食事マナー。その14。人のマナーはサーバー用スプーンを使い終わった後に垣間見える。チャーハンなどご飯類を取り分けるための大きなスプーンが添えられていることがあります。何気なく使うサーバー用スプーンですが、心がけたいマナーが2つあります。1. 使い終わったスプーンにはきれいに落とす。スプーンでご飯を取った際、スプーンにご飯がこびりついていることがあります。そのままにしておくと、次に使う人が不快を抱くことがあるため、きれいにそぎ落としておきましょう。サーバー用フォークを使ったり、皿の隅に寄せたりすれば、きれいに落とせます。2. 使い終わったサーバー用スプーンは伏せておく。自分が取り終わった後は、次の人が気持ちよく使えるよう伏せておくとスマートです。サーバー用としてレンゲが使われている場合も伏せておく方が望ましいでしょう。自分のことばかり考えるのではなく、次の人が気持ちよく使えるよう、できるだけ心がけましょう。この2つのマナーは、必ずしも守らなければいけないマナーではありません。しかし、こうした些細な配慮ができる人は、マナーがあると感心されます。マナーの許容範囲が広い中華料理で、きちんとしたマナーを心がけると、かっこよく目立つことができるのです。大皿に添えられているサーバーを使い終わったら、次の人のために、きれいにしておく。中華料理の30の食事マナー。その15。中華料理のチャーハンは、一粒残らず食べきらない方がいい。ところが変われば、マナーも変わります。日本ではご飯は一粒も残さず食べきるのがマナーです。しかし中国では逆になり、わざと残すのが一般的です。一粒残さず食べてしまうと料理が足りなかったという不満を意味するためです。中国では客人を招く際、できるだけたくさんの料理でもてなす風習があります。中国人に招かれたパーティーではぜひ心がけたいマナーです。残すことに罪悪感を抱くかもしれませんが、マナーとして割り切りましょう。もちろん残すとはいえ、全く手をつけずあからさまに残すのはよくありません。わずかに残す程度がポイントです。目安としてはレンゲですくいきれない程度です。多少残してあると食べきれないほど美味しくいただきましたというサインになります。レンゲですくいきれない程度を目安にわざと残す。中華料理の30の食事マナー。その16。中華料理では量に注意。1皿イコール1人前とは限らない。おいおい、大盛りで注文した覚えがないぞ。中華料理店で山盛りになって登場した料理に驚いた人は多いのではないでしょうか。通常、チャーハンや麺類などの料理を1皿注文すれば1人前が出てくるものと思います。 しかし、中華料理店では注意が必要です。一品料理を注文すると大盛りになって登場することが多いのです。二人前、もしくはそれ以上の量です。そもそも中華料理では同席者と取り分けて食べるのが当たり前の習慣になっています。そのため一皿でもかなりの量になることが多いのです。安くてお腹いっぱいに食べられるのも中華料理のいいところでもあります。お腹が空いているからと2品目頼めばとんでもない量の食事を残してしまうでしょう。食事は残さないように食べるのがマナーですね。基本的に小さな皿で2、3人前。中くらいの皿で4、5人前です。ただし、もちろんお店によって多少量は異なります。もし量がわからないようなら注文をするとき店員に1皿何人前なのか確認しておくといいでしょう。中華料理を注文するときは量に注意する。中華料理の30の食事マナー。その17。西洋ではマナー違反に当たる調味料の使用は中華では当たり前のマナーになる。西洋料理や日本料理などでは出てきた料理に調味料を加えるのはマナー違反です。初めから調整されている味付けに対して調味料を加えるのは料理人が意図しない味になります。また、料理人が丹精込めて作った料理に調味料を加えるのは味が足りないというクレームとして誤解されることもあります。そのためフォーマルな西洋レストランや日本料理店では調味料は使わないのがマナーです。テーブルにも調味料が置かれていないはずです。しかし、中華料理では一転します。中華料理の場合、出てきた料理に調味料を加えても全くマナー違反ではありません。決して失礼なことではなく当たり前のことです。各人が好みの味に調整すれば一層美味しく食べられるという考え方があるからです。国によって考え方がこれほど大きく変わってしまうのも驚きですね。フォーマルな中華レストランでもテーブルに調味料が置かれています。テーブルには数多くの調味料が並べられているはずですから、好みに合うように調味料を使って美味しくいただきましょう。西洋料理ではマナー違反に当たる調味料の使用は中華では当たり前のマナーになるのです。中華料理ではより美味しくいただくために調味料を使う。中華料理の30の食事マナー。その18。スプーンのように持つのは誤り。チリレンゲの正式な持ち方とは。中華料理で登場するチリレンゲ。形を思い出しましょう。もともとはレンゲという花の名前です。散ったハスの花びらに似ていることから由来されています。スープ、麺類、ご飯、汁類などの中華料理ではチリレンゲを使いながら食事をします。スプーンのように持ってしまう人がいますが、正しい持ち方ではありません。チリレンゲには正式な持ち方があります。正しくは溝に人差し指を入れ、親指と中指で挟むように持ちます。この持ち方はスープ、麺類、ご飯、汁類などチリレンゲを使うすべての料理で共通しています。慣れない持ち方ですが、慣れておきましょう。また、食事をする際、レンゲの先を口に中に大きく入れるのはタブーです。チリレンゲは溝に人差し指を入れ、親指と中指で挟むように持つ。中華料理の30の食事マナー。その19。脂っこい中華料理を毎日食べている中国人が太らない理由。中華料理は全般的に脂っこいのが特徴です。そういう文化、食の形式です。当然、脂っこいものを食べていれば摂取するカロリーも高くなるはず。だとすれば、中国人は太っている人ばかりになるはずです。しかし、現実はどうでしょうか。意外なことに中国人にはスリムな人が大半を占めています。私の知り合いにも中国人がいますがスリムな人が大半です。中には太っている人もいますが脂っこい中華料理の本場で生活をしていれば太っている人の割合が多くなってもいいはずです。不思議ですね。脂っこい料理を食べているのになぜスリムな人が多いのでしょうか。実は中華料理と共に出されるお茶が鍵を握ります。そもそも中華料理といえば決まってお茶が出てきます。ウーロン茶やプーアル茶などです。なぜお茶なのかというと脂肪分の吸収を和らげる効果があるからです。お茶に含まれるタンニンやカテキンには油分を包み込み腸から吸収されるのを和らげます。そのため脂っこい料理を食べているにもかかわらず太りにくいのです。脂っこい中華料理を食べてカロリーが気になる場合はお茶もたくさん飲めばいいのです。できるだけ渋みの強いお茶をたくさん飲む方がタンニンやカテキンも多く含まれるため脂肪分の吸収に効果的です。脂っこい中華料理ではお茶をたくさん飲む。中華料理の30の食事マナー。その20。北京ダックの上手な食べ方。北京料理の代表に北京ダックがあります。食用のアヒルを一匹丸ごと焼いて出される料理です。ナイフやフォークでそのまま食べればいいのかというとそうではありません。一言で言えば薄く焼いた円形の餅で巻いて食べればいいだけです。もう少し詳しく説明しましょう。1. 薄く焼いた円形の餅を手のひらに乗せ甘味噌を塗る。まず、薄く焼いた円形の餅を手のひらに乗せます。ちなみに、この薄い皮はハスの葉をかたどったものとされています。いきなりネギやキュウリを乗せるのではなく、最初は甘味噌から塗ります。2. 肉、キュウリ、ネギを乗せる。 甘味噌を塗った後、北京ダックの肉、きゅうり、ネギなどを乗せます。あまりたくさん詰め込みすぎると巻きにくくなるので注意が必要です。
3. 折り曲げて食べる。
最後に折り曲げて食べるのですが、ここが重要です。最初に左右を折り曲げると、内側に塗った甘味噌が下からポタポタこぼれ落ちてしまいます。上手に食べるためには、円形になった部分の下側を先に折り曲げてから左右を折り曲げます。すると、お尻部分の折り目がきれいに隠れますし、甘味噌が滴ることがなくなります。北京ダックの上手な食べ方をマスターする。中華料理の30の食事マナー。その21。上海ガニの上手な食べ方。上海料理の代表的料理といえば、やはり上海ガニですね。巨大なカニが丸ごと登場です。どうやって食べればいいのでしょうか。基本的にカニの食べ方は自由です。食べやすいと思う方法で食べれば OK ですが、特に食べやすい方法の一つをご紹介します。
1. カニの足を全部取る。
食べやすくするため、最初にカニの足の部分を全部取っておくことをお勧めします。カニの足の部分を切り離すときには強い力が必要です。足を食べるたびにちぎってもいいのですが、テーブルの上には他の食器もあり、危険です。足の部分を取り払う作業は一度にまとめておくと、後から食べるのが大変楽になるのです。もぎ取ったカニの足は好きなタイミングで食べれば OK です。
2. 胴の甲羅を取る。
カニを仰向けにします。左手でしっかりカニを押さえながら胴の部分を取り剥ぎます。
3. 甲羅の中にタレを入れてつけて食べる。
取り外した甲羅がポイントです。甲羅の中にタレを入れて器の代わりにします。なぜ皿を使わないのかというと、甲羅の内側には旨味が含まれるためです。甲羅にタレを入れると、甲羅に含まれる旨味と混ざり合い、より美味しくいただけるようになります。カニ料理でもフィンガーボールが登場することがあるので、汚れた手を洗うようにしましょう。食べ終わったら、甲羅を上からかぶせ、元に戻します。
4. 体を温めるお酒をいただく。
一般的にカニ料理は、体を冷やす作用があるとされています。陰陽五行の思想があり、カニは体を冷やす影に当たります。カニ料理を食べる際は、体を温める紹興酒や生姜湯などを一緒に飲む習慣があります。必ず飲まなければいけないわけではありませんが、カニとの相性は抜群なので、注文してみるといいでしょう。上海ガニの上手な食べ方をマスターする。中華料理の30の食事マナー。その22。殻付きのエビ料理を美味しく味わう意外な食べ方。中華料理では、殻がついたままのエビが登場することがあります。エビのチリソースでも、殻がついたままのエビの場合があります。最初に思いつく食べ方としては、殻を剥いてから食べる方法ではないでしょうか。しかし、中華料理らしい食べ方としては少し異なります。できれば最初は殻ごと口に入れましょう。なぜかというと、エビの旨味は殻と身の間にあるためです。殻を剥いてから食べてしまうと、その味が半減してしまいます。エビの頭と尻尾の部分を最初に取っておくと、口に入れやすくなります。小エビの場合は殻ごと食べられることもありますが、一般的なエビの場合は殻を口から取り出します。口元を手やナプキンで覆いながら箸や手を使って殻を取り出します。フィンガーボールが用意されていれば、汚れた手を洗うようにしましょう。思える食べ方ですが、中華料理ではよく見られる食べ方なのです。もちろん、殻をついたまま食べることに抵抗感がある人は、殻を剥いてから食べても構いません。個人の好みや状況によって判断しましょう。できれば、エビは殻ごと食べる。中華料理の30の食事マナー。その23。麺料理の上手な食べ方は、チリレンゲが鍵を握る。麺類の食べ方のポイントは、チリレンゲにある。と言っても、過言ではありません。何気なく置かれているチリレンゲですが、使い方によっては、大変便利です。中華料理には、ラーメンや、タンメンなど、熱い麺類が登場します。特に、困るのが、熱くて食べにくい時です。直接口にしづらいのが難点ですが、チリレンゲが解決してくれます。箸で一口の麺類を取った後、チリレンゲに乗せれば、息を吹きかけなくても、すぐ冷めます。汁が飛びにくいので服が汚れにくくなりますし、食べる時の音も小さくなりますから、上品に食べられるようになります。女性にはぜひ心得ておきたい食べ方ですね。また、麺類のスープを飲む時も活躍します。中華料理のマナーとしては、器を持ち上げたり、口をつけて汁を飲んだりするのはマナー違反です。スープを飲む時は一度箸を置き、右手にチリレンゲを持ち替えます。チリレンゲですくってから飲むようにしましょう。熱いスープでもチリレンゲを使えばすぐ冷めて飲みやすくなります。飲むとき空気に触れ合うので、スープの味わいがより深く感じられるようになります。単にスープをすくって飲むためのものと思いますが、中華にはなくてはならないものなのです。麺類はチリレンゲを上手に使って食べる。中華料理の30の食事マナー。その24。春巻きやシューマイの上品な食べ方。春巻きやシューマイなどを直接手で持ってかぶりついたりするのはよくありません。箸で突き刺して食べるのも NG です。 絶対にしてはいけないマナー違反というわけではありませんが、見苦しい食べ方ですから、できるだけ控えた方がいいでしょう。中華料理ではマナーの許容範囲が広いからとはいえ、できるだけ美しく食べられるようにしたいですね。では、どう食べるのがいいのでしょうか。まず箸を使って一口で食べられるまで切り分けます。一口で口に中に入れるのがエレガントです。状況によっては箸だけでは切り分けにくいことがあります。春巻きは丸みを帯びているので、箸で掴もうとするとき皿から落ちてしまうことがあります。その時は片手の指先で軽く押さえながら箸で切り分けるようにしましょう。直接かぶりついたりお箸で突き刺したりしないようにする。中華料理の30の食事マナー。その25。中国茶の主な種類と特徴。中国といえばお茶の本場です。お茶と一言で言っても本場だけのことはあり、多様な種類があります。中華料理でお酒が苦手な人は代わりにお茶を注文することが多いことでしょう。しかしお茶といっても種類が多すぎて、どのお茶にどんな特徴があるのか把握している人は少ないのではないでしょうか。では改めてどのようなお茶にどのような特徴があるのかご説明します。1. 緑茶。中国茶で最も飲まれているポピュラーなお茶です。不発酵茶であるためビタミン C が豊富であり、爽やかな味わいが楽しめます。すがすがしい気持ちにさせる効果があります。普通に食事を楽しみたい時には最もオーソドックスです。 2. 白茶。白い新しい芽だけで作られているお茶です。生産量が少ないため希少価値の高い高級茶です。 3. 紅茶。白茶と同じように希少価値があり高級茶です。弱発酵させた後に後発酵させる独特の製法のお茶です。 4. 青茶。香りが高くなるよう半発酵させたお茶です。血液中の中性脂肪を減少させる効果があります。脂っこい料理を食べて脂肪分が気になるときには食事と一緒に飲むと最適です。最も有名なのはウーロン茶です。 5. 紅茶。完全に発酵させたお茶です。そのため渋みや苦味はほとんどありません。お茶の渋みや苦味が苦手という人は紅茶が最適です。 6. 黒茶。後発酵させて熟成させたお茶です。このお茶は食欲と消化を促進させる働きがあります。たっぷり中華料理を食べてしっかり消化したいときには黒茶が最適です。黒茶で有名なのはプーアル茶です。 7. 花茶。花の香りをつけたものや花そのものが入ったお茶です。花の繊細な香りを楽しみたい人は花茶がおすすめです。ジャスミン茶が有名です。特徴や状況に応じて中国茶を上手に選ぶ。中華料理の30の食事マナー。その26。中国茶でおかわりを意味する2つのサイン。中国茶は大きな急須で出てくるのが一般的です。この急須の置き場所ですが、誰にでもお茶を取りやすくなるよう回転台の上に置いておくのがマナーです。通常の四角いテーブル席の場合は中心あたりに置いておきましょう。中華料理では脂っこい料理ということもあり、お茶はどんどん飲みます。通常中国茶のおかわりはいくらでも自由です。別途注文した特別な中国茶でない限り別料金はかかりません。もしおかわりが必要になれば店員に直接お願いします。しかしわざわざ頼まなくてもおかわりをくださいという特殊なサインが2つあります。急須の蓋をずらす。蓋をひっくり返して急須に乗せておく。どちらでも結構です。このサインを見せておくと、わざわざ店員にお願いしなくてもおかわりのお茶を持ってきてくれます。お茶のおかわりを意味するサインを覚えておく。中華料理の30の食事マナー。その27。焼香酒で乾杯するときのマナー。中華料理でのお酒といえば焼香酒がよく登場します。焼香酒は世界三大美酒の一つであり、世界的にも大変有名です。中国の醸造酒であり、日本の清酒にあたります。その他白酒や新酒なども広く知られています。中華料理の前菜の途中で登場するのが一般的です。中国でお酒を飲むとき独特のマナーがあります。正式には同席者全員が起立をして乾杯をします。乾杯の時はグラスは右手に持ちながら左手で添え、顔のあたりまで掲げます。飲む時には一気に飲み干すのがマナーです。一気に飲み干すのは招待されて嬉しいという感謝の気持ちを表現するためです。ただしお酒が弱い人には少し厳しい場合もあるでしょう。もしお酒が飲めない場合は、口だけでもグラスにつけてポーズを真似るだけで結構です。招待された感謝を表現するマナーとして起立をして一気に飲み干す。中華料理の30の食事マナー。その28。ラオチューの一口目は氷砂糖を入れないのがマナー。ラオチューとは中国産の醸造酒の総称です。一般的にラオチューといえば焼香酒と指すことが多いようです。このラオチューですが、注文すると一緒に氷砂糖が出てくることがあります。 中華料理では西洋料理とは違い、出てきた料理にどんどん調味料を使っても許されます。自分の口に合うように足りない味は自分で加えて整えるスタイルです。ラオ中にも氷砂糖を入れて味を加えてから飲もうかと思いますが、この場合は例外です。ラオ中である紹興酒に限っては一口目から氷砂糖を入れないのがマナーです。堅苦しいマナーが少ない中国ですが、唯一気をつけたいマナーです。中国では特に古いものに対して重んじる文化があります。ラオ中という呼び名ができた背景も、中国には古いものに対して重んじる文化があるため生まれた別名です。ラオ中である紹興酒の一口目は何も混ぜずにそのままいただくのがマナーです。そのまま飲んで古い歴史のありのままの味わいを感じましょう。ただし一口目を飲んでもう少し味を整えたいと感じた時にはもちろん氷砂糖を入れて構いません。あくまで最初の一口目はそのままでいただくのがマナーということです。紹興酒の一口目は氷砂糖を加えないようにする。中華料理の30の食事マナー。その29。いける。前菜とお酒だけの食事コース。前菜とお酒だけの組み合わせはいかがでしょうか。中華料理店に入ったからといって主菜を注文しなければいけないわけではありません。お酒と前菜だけでも許されます。こういう食べ方はマナー違反ではありません。中華料理の前菜はお酒と合います。同席者と異なる前菜を注文すればかなりの量の前菜になりますから十分に食事の代わりになるのです。お酒をちびちび飲みながら前菜をつまむと適度に酔え打ち解けた雰囲気で会話が弾みやすくなります。これはいけます。日本でいう居酒屋で食事を楽しむのに近い雰囲気になるのです。友人同士や会社仲間で食べるのもいいでしょう。時には主菜は注文せず前菜とお酒だけの組み合わせも楽しむ。中華料理の30の食事マナー。その30。テイクアウトをためらう必要はない。通常フォーマルな西洋レストランにおいてテイクアウトはマナー違反です。そもそも保存を前提に調理していないからです。品質を保証できませんし、生物の料理も含まれるため状況によってはテイクアウトを断られます。しかし中華料理では一転します。中華料理レストランで食事をしているとしばしばテイクアウトしているところを目にすることでしょう。フォーマルな中華料理店でもテイクアウトは比較的寛容です。炒め物や揚げ物など一度熱を通している料理が多いため、ある程度は保存が可能なのです。またそもそも中華料理ではテイクアウトに対する前向きな考え方があります。大変美味しかった。持ち帰って自宅でもぜひ味わいたい。料理人が一生懸命に作った料理に対して尊重の意味があります。中華料理では一皿の量が多いため食べきれない状況が頻繁に発生します。食べきれない量に困った時はためらわずテイクアウトをお願いしましょう。中華料理でテイクアウトする時ためらわない。中華料理の30の食事マナー。まとめ。その1。和気あいあいとした雰囲気だからマナーを軽視しようとするのはやめる。その2。和気あいあいとしながらも目上の人に対して敬う態度は崩さないように気をつける。その3。4大中華料理を味わってみる。その4。中華料理の基本的な流れを押さえておく。その5。円卓テーブルの魔法で人間関係を円滑にする。その6。お箸は食事中は縦に置き、食事が終われば横に置く。その7。回し台を回すときにはマナーを守る。その8。茶碗とチリレンゲ以外の器は持ち上げないようにする。その9。中華料理の席次や座る順に注意する。その10。円卓テーブルで料理を取り分ける順番と食べ始める順番に気をつける。その11。みんなに行き渡るよう取る量を考える。その12。回転台の一周目は全員が揃ってから食べ始める。その13。回転台から料理を取るときには最低限のマナーは守る。その14。大皿に添えられているサーバーを使い終わったら次の人のためにきれいにしておく。その15。レンゲですくいきれない程度を目安にわざと残す。その16。中華料理を注文するときは量に注意する。その17。中華料理ではより美味しくいただくために調味料を使う。その18。チリレンゲは溝に人差し指を入れ親指と中指で挟むように持つ。その19。脂っこい中華料理ではお茶をたくさん飲む。その20。北京ダックの上手な食べ方をマスターする。その21。上海ガニの上手な食べ方をマスターする。その22。できればエビは殻ごと食べる。その23。麺類はチリレンゲを上手に使って食べる。その24。直接かぶりついたりお箸で突き刺したりしないようにする。その25。特徴や状況に応じて中国茶を上手に選ぶ。その26。お茶のおかわりを意味するサインを覚えておく。その27。招待された感謝を表現するマナーとして、起立をして一気に飲み干す。 その28。焼香酒の一口目は氷砂糖を加えないようにする。その29。時には主菜は注文せず前菜とお酒だけの組み合わせも楽しむ。その30。中華料理でテイクアウトするときためらわない。